イランカラプテ、地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは訃報です。7月28日付、北海道新聞より、小川隆吉さん死去、アイヌ遺骨返還に尽力。アイヌ民族の権利回復や反差別を訴える活動に長年尽くした小川隆吉さんが7月25日、午前2時54分、慢性腎不全のため、札幌市内の病院で死去した。86歳。葬儀は近親者のみで行った。1935年、昭和10年、日高管内浦河町に生まれ、父は朝鮮民族、母はアイヌ民族。1971年に北海道歌利協会、現北海道アイヌ協会の石狩支部、現札幌アイヌ協会を設立し、初代支部長に就いた。1976年から20年近く、北海道歌利協会理事を務め、道内各地で差別が根強く残る現状を指摘し続けた。1997年施行のアイヌ文化振興法に基づき、北海道は、北海道旧土人保護法に基づき管理してきたアイヌ民族の共有財産として現金を返還しようとした。これに対し、1999年、共有財産の管理の経緯が不明確で、憲法の保障する財産権を侵害するとして、北海道知事を相手に返還処分の無効確認を求める訴訟を札幌地裁に起こした。原告団長として最高裁まで争ったが、2006年3月に敗訴が確定した。北海道内外の大学の研究者らが収集したアイヌ民族の遺骨を取り戻す活動にも力を入れた。2012年には、浦河町内の墓から持ち去られた遺骨の返還を北大に求めて、札幌地裁に提訴。2016年に和解し、12人の遺骨が浦河町に戻った。この訴訟をきっかけに、各地のアイヌ民族が大学などに遺骨返還を求める動きが広がった。小川さんと共に遺骨返還を求めて戦った、十勝管内浦幌町のラポロアイヌネーション、旧浦幌アイヌ協会の佐島正樹会長は、アイヌ民族の権利回復に向けて希望を捨てず、常に発信を続けてきた姿は大きな道しるべだった、と悼んだ。札幌アイヌ協会の安倍和志さんは、自分にできることを考えて戦うしかない、と言い、道を開いていった。思いを引き継いでいく、と力を込めた。本日二つ目のニュースは、7月16日付、北海道新聞より、剣道2団体、9人全国へ。6月に伊達市で開かれた第46回北海道道場少年剣道大会の個人戦、団体戦で好成績を収めた館内の2団体から9人が全国大会へ出場する。出場する選手は1試合でも多く試合をと上位進出を目指している。全国大会に出場するのは新日高町三石地区の剣道少年団三石勝負館と平取町の平取義経献身会の選手。中でも三石勝負館の池田さんは69人が出場した個人戦の小学生女子の部で2年連続の準優勝を果たした。前回の全国大会は2回戦敗退。正直もっと勝てた。前回の反省を生かして、今回の全国大会は、相手の先の動きを読んで考えて戦いたい、と気を引き締める。全国大会の団体戦には、三石の小学生と、ビラトリの小中学生の3チームが出場。団体戦は、先鋒、中堅、大将の3人1組で行い、先に2勝したチームが勝ちとなる。三石の先鋒、様2勝4年、佐藤さんは、全国でも1人目として戦い、勝ってチームを勢いづけたい、と意気込む。 全道大会でビラトリの小学生は学校行事で一人欠場していたため、6年生2人でベスト16まで勝ち上がった。中堅ビラトリ小6年長谷川さんは、ずっと負けたら終わりの試合で緊張したが勝ち進めてよかったと振り返る。ビラトリの中学生は全道大会3回戦で敗退したが、敗者復活戦で見事勝利、崖っぷちから這い上がり全国の切符をつかんだ。大将ビラトリ中2年佐々木さんは、全道では攻めすぎて相手に隙をつかれて負けた、チームの足を引っ張らないように勝利で貢献したいと話す。個人戦の全国大会は10月16日に愛知県小牧市で、団体戦は7月28日から東京都の日本武道館で行われる予定だ。三井市の野口誠館長は、持てる力を出し切って満足できる結果を残してほしいと話し、ビラトリの木下雅人代表は、武道館で試合をすることは財産になると思う、楽しみながら大会に挑んでほしいとエールを送った。本日3つ目のニュースは、7月18日付北海道新聞ヒトランより、創刊25周年のアイヌタイムズ発行団体会長茅野史郎さんの記事をお届けします。アイヌ語ペンクラブ発起人として仲間に呼びかけ、新聞アイヌタイムズを創刊して今年で25周年を迎えた。カタカナとローマ字表記のアイヌ語でニュースなどを載せ、年2から3回発行。ここまで続けられたのは、手弁当で協力してくれた仲間たちのおかげと感謝する。アイヌ文化研究者の故茅野茂さんの次男で、日高管内ビラトリ町二二谷出身。東京で大学卒業後に会社勤めをしていた1987年、カナダで先住民族と交流し、この民族の言葉を話せる最年少が当時85歳の女性だったと知った。言語消滅の危機を目の当たりにし、自分もアイヌ民族なのにアイヌ語を話せなくていいのかと、翌年故郷に戻りアイヌ語教室に勤めた。新聞創刊のきっかけは、言語の数だけメディアがあっていいという趣旨の北海道新聞のコラム。そうか、アイヌ語メディアがあってもいいんだよなと気づいた。新聞は A4 版12ページで、現在50から70代の道内外の9人で制作。今月に77号を発行した。購読者の氏名、住所などを手書きでメモした顧客管理のノートは、残りのページがもう少ない。25年で1冊で足りてるんだから、読者はそんなに多くないね、と言いつつ微笑む。通算796件の購読希望があり、遠くは香港やロシア、ポーランドにも送った。定期購読者は最多だった97年の635人から8分の1に減り、増加を図るため4年前から電子書籍でも販売している。若い人たちがアイヌ語新聞の作り手の後継者になって、50年、100年と続いたらいいね。節目の今、そう強く願う、64歳。本日4つ目のニュースは、7月26日付、北海道新聞朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回です。元首相の警備。1972年、高松宮信人様が日高管内ビラトリ町の二二谷アイヌ文化資料館に視察で訪れた。山田町長と貝沢正館長が随行し、説明員は区館長だった私の父、茅野茂が務めた。中学2年生だった私は何も知らずに同級生2人と自転車で近くに行くと、警備担当者に声をかけられ、その場を離れた。私たち3人以外には人がいなかったことを覚えている。安倍晋三元首相が凶弾に倒れた事件は、今も社会に衝撃を与えている。アメリカの学校やショッピングセンターでの銃乱射事件にも心を痛めていたが、日本でこのような事件が起きるとは無想だにしなかった。 事件が起きたのは、大勢の人が集まる参院選の応援演説中だった。容疑者は銃の作り方や材料をインターネットを通じて手に入れたと報道されている。新型コロナウイルスでマスクをする人ばかりになって、人の表情を読み取りにくくなり、警備が難しくなったとの指摘もある。アイヌ民族は、悪いことをしたら神様がすべて見ているのだぞ、と親にしつけられ、意見の齟齬があるときは、ウコチャランケ、話し合いで解決することを行動規範としてきた。今の日本社会は、犯罪を防ぐことが難しくなっているのではないだろうか。二度と同じような事件が起きないことを念じつつ、安倍元首相のご冥福をお祈りし、平和な日本が持続されることを願っている。本日最後のニュースは、7月31日付、北海道新聞、ここが聞きたいのコーナーより。平取町教育委員会は、昨年度、生涯学習課にアイヌ文化学習係を新設した。小中学校でアイヌ文化学習が取り入れられ、地域のアイヌ語学習も盛んな平取で、アイヌ文化の学びの場をさらに充実、発展させるのが目的だ。初代係長でアイヌ語教室の講師も務める関根健二さんに現状や課題を聞いた。聞き手、杉崎萌。アイヌ文化学習広めるには？アイヌ文化を多くの人に学んでもらうため、何を大切にしていますか？とにかく楽しいと思ってもらうことです。まずは子供の頃にアイヌ文化を面白いと感じてもらうこと。それによって、アイヌ文化に興味を持ち、その後も学んでいくきっかけになるかもしれません。町内では、アイヌ民族文化財団のアドバイザー派遣事業を利用する学校もあるようですね。講師として登録されたアイヌ文化を伝承する人たちが、申請のあった学校で、アイヌ刺繍などの伝統技術や知識を児童、生徒に教える事業です。平取町でも、二風谷民芸組合や、平取アイヌ文化保存会に所属する約25人が講師として登録しており、町内で子どもたちに教えていますよ。アイヌ文化学習係は、どのようにサポートをしているのでしょう。アドバイザー派遣事業を利用したい学校があれば、学校に代わって財団に提出する書類の申請手続きを行います。また、町内にはアドバイザーとして登録していなくても、伝統技術などを教えられる人がいます。そうした人材も含め、学校で教えられる体験内容を一覧にして、学校に配布したりもしています。アイヌ語の授業などは私が教えているんです。どのようにしてアイヌ語を学んだのですか？妻が講師を務める二風谷アイヌ語教室を手伝うようになってから、テキストを見たり、昔の音源などを聞いたりして勉強しました。町内の全7小中学校では、体験活動などでアイヌ文化を学んでいます。体験活動では、木彫りやアイヌ刺繍などを町内の工芸科が教えています。授業時間数は学校によって違いますが、一番多い二風谷小学校では年間10時間行い、と新聞記事では書かれていますが、年間50時間の間違いだそうです。一番多い二風谷小学校では、年間50時間行い、アイヌ民族の伝統楽器、ムックリや踊りの練習、アイヌ語の授業にも取り組んでいます。課題はありますか？小学校と中学校で体験活動の内容が重なっている部分もあり、9年間で異なる内容を学べるカリキュラムを昨年作りました。活用してもらえたら嬉しいです。また、道内の学校でアイヌ語の授業が増えるといいのですが、授業のコマ数の制限もあり、国語や英語のようにはならず、なかなか難しいです。まずは、総合的な学習の時間でアドバイザー派遣授業を取り入れる学校が増えてくれたらと思っています。町内ではアイヌ語学習も盛んですね。平取では、学校の授業以外に、年齢やレベルに合わせて、様々な団体による 計6つのアイヌ語教室が開かれています。幅広い学習の場が用意されていることで、アイヌ語が学びたい言語の一つの選択肢となり、興味を持つ人の裾野が広がればと思います。今後はアイヌ語の絵本やイラストを用いた辞書など、楽しみながら学べる教材を作り、多くの人が手軽にアイヌ語を学べるようになればと思います。以上が今日のニュースですが、シローさん、コメントお願いします。
はい、先ほど小川隆吉さんの訃報ございましたけれども、生前いろいろな活動をされていた方だなということを思いました。以上です。
ありがとうございました。続けてイベントのお知らせです。8月21日日曜日、二風谷コタンにて、船卸の儀式、畜産家が3年ぶりに通常通りの町外一般の方の参加 OK で行われます。前日の20日土曜日には、アイヌ式の結婚式、ウトムヌカラや自治会主催の盆踊りが行われ、当日には午前中に茅野茂二風谷アイヌ資料館前で縁結びの石祭りが行われ、その後畜産家が行われます。希望される方はチップ丸木舟に乗ることもできますので、ぜひ足を運んでください。以上でニュースを終わります。担当は千石ゆう子でした。